時刻は11時4分になっています。さて今日のゲストトークの時間はスタジオにプロジェクトお花代表のルーベッシュ優子さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日がラジオでの出演がラスト
ワオ
になります。
本当、来ちゃったわ。そんな日が、
そうですね、ラジオでは
いつの日かなと思いながら、
でもだいぶ先かなと、
そうなんですよ、
ね、思ってましたけど、
あっという間でございます。
来ましたね。
はい、
で今日はちょっと雰囲気違うなと思ったらメガネ忘れたんですね。
そうなの。でも
大丈夫ですか。
大丈夫。今あのね、グッと台本 178% にしました。見える。
拡大しましたね。
そう、拡大して178、結構見える。よかったと思いながら。これは年齢なのか、ただのドライアイなのか。
なんでしょうね。ドライアイ。まあ、私もメガネないと本当に見えないので、そう、大変ですね。
メガネね。戸川さんはあの、なんだっけ、
ね、裸眼ですか。コンタクト
では、うん、コンタクトとかもされ
るんですか。コンタクトはしたことないです、一回も。怖くて。
あ、わかります。
目薬ですら怖いのに、コンタクトなんかもう無理無理。
あんなのが文明の飛行機に続きですけど、
怖いものがありまして、
わかります。
もう飛行機、コンタクト、お化けが怖くてですね、三大怖いです、私の中で。
困った。非科学的だけど、まあ、でも本当そうですよね。わかります。だからちょっと今 178% 読めます、う
ん、超拡大してい
ける。よろしくお願いしま す,
ておりますけども、はい、今日もお迎えして、いつもこうね、これからのとか、あの予定なんかも振り返って、ね、紹介してもらってますけど、今回はまあ最後ということなので、うん、これまでのこうハニーとの関わりをこう振り返っていただけると。
思えばですよ。
思えば。
本当思えば、なんかそう、何をね、お話しさせていただこうかなと思いながら、書いてたんですけど、はい、やっぱり、このお花のね、こういうことをやりたいな、三段に引っ越してきてやりたいなと思った時に、ご縁でね、あの、門垣局長の方に、まずは、はい、あの、お目にかかる機会をいただいて、そしたら、ルーベスさんお話ししないって言ってくださったのがきっかけで、うん、初めて、うん、ここに座らせていただいて、こんなんします、したいんですってお話しして、もう今7年目なんですよ、ね、
そうなんですね。7年、
ま、みたいな。そう、
あ、そうですか。あれ7年前ですか。
そうなんです、あの時だって本当。そう、そうなんですよ。というのが、私のね、一番下の子が今ちょうど7歳で、
はい、7歳、
生後半年でここに私引っ越してきてるので、うん、その時に一緒に、うん、あのガラガラガラって連れてきて、
ベビーカーして、
そう、バギーに乗ってる子を連れてきて、
そうでしたね、
お話しさせていただいてたんですよね。
そうですね。
懐かしい。
早いな。じゃあその子ももう小学1年生、
次は2年生になります。2
年生なんですね。
早いね。そう、もうそんな子はもう事情も分かり、ん、今日はハニー FM みたいなね。
そうですか、もう。
そう、あの、ほら、うちのスケジュールボードはね、ダディ合わせで英語で全部書いてあるわけですよ。
おー、すごい。
そしたら、ラディオって書いてるんですよね。私がラディオって書いてるから、そしたら、ハニー FM っていうね。そうで、今日が最後なんだよって言いながら今日出てきたっていう。そう。
そうなんですね。
そうなの。なんかね、あの、まさかここまでね、活動継続できるとはで、
いやいやいや、あの、すごいプロジェクトをこう立ち上げてですね、あの、元気に動き回ってるから、
そうそう、
はい、まあ、続くっていう感じはしてましたけどね。
本当に、いや、あのね、あ、そう、え、いつやった、昨日か、つい昨日だ、
昨日、
あの、皆さんもご存知のミラクルウィッシュさんがね、10周年をされたんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、あの、ミラクルウィッシュのね、うん、代表のマスも、はい、すごく長くお付き合いいただいてて、10年続くってっていう話を昨日もしてたんですけど、やっぱりいろんなこういう市民活動さんだったり、団体さんって、やっぱ3年っていうのが、
うん、
結構期限みたいね。
ね、
大まかに言うとね、いや3年で。大半がこう、
ちょっと落ち着いてしまう。
そうなんだって。
へえ。
やっぱりこう活動もね、ひとしきりやって満足するじゃないけど、やっぱりこうね、継続していくってそれだけ難しい。
そうですね。
っていう話をマスから言って
た。3日、3ヶ月、3年。
そう、ね、付き合うのと一緒。あ交際期間と一緒。
なるほど。そうですね。で、3日坊主で。
そう。いや、本当に3らしく。
へえ、そうなんですね。
だからこう、やっぱりね。うん、やっぱこうサンダーを元気にしたいというか、うん、サンダー の、うん、あの女性だったり、子育て年齢とかね、あの皆さんがやっぱりこう やりたいなっていうことを実現できるをね、ミラクルさんはずっとサポートされてるんだけど、私たちはこうボランティアというものを通してこう子育ての女性がやっぱりできるっていうことをね、まあ、再認識してもらえたり、やっぱり今社会、今のあるこの社会でもう向かないの目がね、なかなか子育てしてると、
もう目の前の、目の前のことでね、いっぱいいっぱいになりますもんね。
本当そうで、でもやっぱりそこに今目の前でやってることって実はその社会につながっていくことっていうのをみんなが思えると、手元でね、あの授乳したり、
まあ、自分だけがっていう感がなくなるわけ
ですね。公園でね、子供と遊んでることすらもすっごく大切なこと。
そうですね、
で思ってもらえるきっかけになればいいなくらいだったから、
そもそも
はそもそもがね、いや続くとはですよ。だからなんかこういろんなこう出させていただいた時のね、台本をこの前も読み返しながら、はい、わーいろんなことやらせてもらえて、それを発信させてもらってたんやなと思っておりました。
最初はあのお一人で思ってで誰かに声かけてなんですか、
そう、もういわゆる幼稚園のママ友。
なるほど、おママ友から。
ママ友で、それが今思えばですけど、やっぱりサンダを何がしかの理由で選んで引っ越して来られた方が多かったんだよね、メンバーに。
なるほど、
みんなが違う地域から来てて、やっぱりつながりのきっかけであったり、ちょっと自分が今まで思ってたうちの思いっていうのをなんとなく話せる仲間、
なるほど、そういう場が
やったんやろうね、やっぱり今思えばね、でまあ、その人たちで始めたのが、今はもうこうなんていうのかな、私たちもやっぱり思うのが、私もそうなんですけど、育児ってこうステージがいろいろなんですよ ね、
そうですね、
その年齢によってだったり、ご家庭の環境であったりで、いわゆるちょっと隙間ができる時間だったり、度合いがそれぞれ違うんですよ、
人それぞれ違うんですね。
そう違うの、なので、まあ、こう期間限定でボランティアに関わっていただいてるんですね、そうするとやっぱこう話を何かそのほら準備してるでしょ、ボランティア活動 の、あのチャリティの準備をさせていただいてる時とかに、ふってこうお話って弾むじゃない、ね、普段の話、ね、今日さって、大きひんでん子供みたいな話から始まって
テンション上がってみたいな、ね、
そうそうそう、ほんならやっぱりいろんなステージのママがいるから、あの言うたらあったあったそんなんって言ってくれる年齢のママもいたり、そう、
そうなんですか
で、そう、あと今からねまだちっちゃいお子さんがいらっしゃるママとかは、そんなことが起きるのその年齢みたいな、
そうなるのかな、
そうなるでみたいな、それができたのは大きいかな。
それないとやっぱりまずはちょっと不安になったりするんですかね。
そう、やっぱり不安っていうか、まあ、そういう不安に駆られてる自分にあまり気づかない、こうやっぱりなんていうの、
ね、日々のことに追われてしまいますからね。
そうそう、だからなんか目の前のことでってなっちゃうんだけど、少しこういう準備の時間をね、取らせてもらってる時が、思いのほか、その私の中では、ボランティアしたい、なんかリモートでも遠隔でどこかのお役に立ちたいからスタートしてるんだけど、実質、この今関わってる地域のママにとってはこの時間、ね、動かしていこうと思って集まってる時間の価値ってめちゃくちゃ大きかったんやなと思いますよね。
だから、まあ、気温転換にもなるんですね。
なるんでしょうね、なんかやっぱり家事ね、あら皿洗いちゃうけど皿洗いって今言わへんない、なんていうの
家事ね、
そうね、家事ってね、家事、お家での家事とはまた違う、
そうですね、もうルーティンがこう決まってきますもんね、することがね、育児とね、
そう、それがね、
ちょっと違う要素が入ると
良かったのかなと思います。
なるほどね。で、それぞれがやりたいなっていう、まあできなくてもこんなことをやってみたいという思いを出すことで、それが場合によっては形になっていったりね。
そうなんですよ。なんか当初はね、やっぱりある程度あの、こんなんしようかなを決めてから動いてたんですよね。ただいろんな話をママたちから出していただく中で、こんなんどうかなとか、やっぱりこう自分の思ってた ことじゃないアイデアがいっぱい出たりするわけですよ、
そうですね、コロナの時もいろいろアイデア出して、うん、こうお家で楽しめるものとか考えてね、
あったね、そんな時期がみたいな ね、 あれは何、一斉なんだっけ、一斉休校でしたっけ、
そうですね、もう外出たらダメみたいな、ね、おーってなりましたよ、
まさかの、
ね、そういう時代が来たんだっていうね、
あんなこともありましたよね、
確かにちょっとね、そう、あの時分からなかったですからね、
あの時こそですよ、なんかね、やっぱり一斉に休園でしょ、幼稚園もだし、
学校も
休校もだしで、なんかまあお家でやってもらえること、ね、あ、そう、職場も ね、
行けなかったりね、
なんかこう分散してきてくださいとかありましたね、
すごかったです今考えればね、
そう、ね、あの時にやったのがあのダンボールハウスって
言って、ダンボールハウスありましたね、
大盛況
ダンボール、
ダンボール
よかったです、ね、
みんなお家に置いてくれててありがとうって思ったけど、
ね、あるもんですね、
そう、ステイホームやからね、あの時のステイホームって言ってたでしょ、
言ってました、言ってました、そう、家の中で家を作って、
家の中で家を作って、もう壮大な計画になってる、参加者さんもいて中にはパパが設計士さんだった、お家もあったり、
なるほど、
思ってた以上でした、そう、段ボールで、
で楽しかったですね、
主体をね、子供さんにしていただいて、うん、お父さんお母さんはサポートしていただくという形にしていたんですよね、うん、そうするとやっぱステイホームだからみんな家にいるから、
そうですね、
とっても楽しんでいただけたっていう、
そうですね、家族だけですからね、
そうなの、で、皆さん聞くと今までこんなに家族で過ごした時間なんてなかった、
う
ん
う
ん、
確かにそういう期間でもありましたね、
なかったな、うちも3年をね、ダディ家にいたからねないなっていう話やね、
そうですか、
そう、
またこう思い出して、ね、最初の頃、
ちょっとやね、皆さんほらだって完璧にこうオンラインでお仕事される方もね、たくさん増えたんじゃないですか、あの時期は、
まあ、見えなかったところ見えたり、そう、ね、新たな発見があったり、
そう、でも言ってましたね、こんなに家ってやらなあかんことあんねんねって言ってました、
あ、そういうことに気づいてもらえた、
そうよみたいな
やってるのよ、
そうよ、ずっとソファーに座ってるわけじゃないわよみたいなね
おかきどこいたかなみたいな、そうじゃないですね、
そうじゃないのよ、
あっという間に時間過ぎていきますからね、家いるとね、することあって、
なので、ま、あのね、大変な思いをねされてる方もたくさんあったとは思うんですけど、かえってこう家族の密は増え、
そうですね、
大切さも気づいてもらったような企画もさせていただいた、
理解も深まったダンボールハウスね、
時期でしたね、あとだからその時期ちょうど SNS もめっちゃくっちゃ、拡散さ、みんなやっぱ時間ができたんやね、
そうですね、
お外に出れない分、この
ツイッターだったりフェイスブックで
インスタグラムがぐっと上がった時期で、それを私たちも活用させていただいて、
いろんな方がつながりがまた生まれて、
つながったし、だってあの時期ハッシュタグっていう言葉が
ハッシュタグ、ね、
出たでしょ、もうそもそもハッシュタグみたいな、
知らなかったですか、
もうハッシュ、ま、私たちは実はあのインスタグラムはね、3期ぐらいのママから始めてるんで結構早かったんですよ、だけど、それをまさか活用しようとは思ってなかったんだよ ね、これでつながれるとか、
思わなかったですね、
思わなかったですよ、自分たちの発信でしかなかったから、でもこれを使えば、っていうそういうアイデアが出るわけですよ、ママたちから、これを使ってつけてもらったら、みんなそれを見れるし、でそこにまたプロジェクトお花って書いてもらったら、ここにみんな見てもらえるし、拡散ができるっていうね、アイデアが出る、ね、
シャープなのかハッシュタグなのか、
あ、もうそう、もうどっちみたいなね
なんか線の形平行か斜めのあれで違うみたいですけど、
これは他の言語はどうなのって思う話なんですけど、日本語だと全角と半角があるでしょ、
ありますね、
あれでよう間違えた、
あ、そうなんですか、
メンバーから来るのゆうこさん
これ
半角になってへんよとか言われてはい、全角でした、
全角で見た目パッと見分かんないですからね、
分かんないの、でも反転しないんだよね、やっぱりね、
そうですね、それではね、そう、有効にならないので
みんな見てくれててありがとうと思いながら
もう一回打ち直し、
打ち直し、もう、ね、でもいろんな私たちも活動の中でいろんなことを勉強させてもらって、つながりを ね、
そうですね、
作れたかな、
塾の方以外にも関わってもらったりとかもあったんですね、
学生もいましたよね、
学生さんね、
お世話になりましたよね、学生さんも、 あれいつだったあれもそうだよ。でもオンラインでしたよね。
オンラインでね。
あれはすごかった、あの時期はですね、学生さんが実はまあ、大学入学した、はい、入学式もオンラインとかの、
ああそういう時でしたね。
ですよ、でやっぱりこう留学をね、したかった子どもさん方、学生さんがいらっしゃって、で留学は決まったものの、実質行けたらしいんですけどね、行ける分野もあったんだけど、ね、行ったとして、あの、まあ、オンライン授業、
まあ、向こうでもそうなりますもんね。
そうだったんだって、そうなってくると学校によっては留学という形になるけど、まあ、言ったら留学はせずに家から、
体はもう家で、
そうなんですよ、家からあちらの授業を受けるという、はい、講義を受けると、
う
ん、
そういう留学の仕方、
まあモチベーション上がらないですよね。
まあ、確かにね。
そう、っていう子どもさん、学生さんがいらっしゃってご相談をいただいて、じゃあ一緒に活動しませんか。
なるほど。
その時期に私たちもやっぱり海外に渡航ができなくなる、難しい時期だったので、あのハワイ、フランス、ニュージーランド、はい、アメリカもハワイだけじゃなくて、ニューオーリンズかな、あの先生方を招いて、いわゆるチャリティー講座を行ってたんですよね、
はい、
ということはそのとこからお呼びするので、英語であったりだとかになるので、あのいわゆる通訳をつけるという、はい、ちょっとまた違うチャレンジが出てたんです、お母さんたちにすると私たちが通訳ってなるわけですよ、
ね、できるの、
でそうってなってたところに学生さんが来てくださったので、あもうぜひぜひあなたたちにということで、翻訳通訳をやっていただいた。でもやっぱりね、難しかったみたいですよ。その今までのやっぱりインプットね、中学高校とやってくるわけじゃないですか、はい、でもやっぱり活用 ね、使うというのはまた違う、
また別ですよね、また専門の、ね、用語もあったりするので、ね、
そうなんですよ、ね、そこら辺を実はあの、ママメンバー、ボランティアメンバーも海外から入ってくれてたので、彼女たちがそこをサポートしてくれて、あの、ね、英語から日本語だったり、日本語から英語っていうところをたくさん助けてくれて、
これもまあインターネットでね、まあ、コロナの時期ならではのね、
だってあのミーティングすらオンラインだった
んです
よ。
オンラインでね、結局ハニーはオンラインはなかったですね。
あ、本当ですか、は
い、全員集合で
素晴らしい、でもねやっぱり終わってから思ったのは、ほら人バッと集まったでしょ、イベントをね、させていただいても、みんなが出てきてくれるっていうことは、やっぱりみんな寂しかったんだよね、
まあ、やっぱり、ね、違いますからね、画面ではね
違いますよ、ね、触れへんってフラットみたいなね、
空気感がわからないので、ね、
そうなんですよ、やっぱりこうみんなでお話ししてたりね、あのオフ会とかもね、オンラインでしてたりしてたんですけど、はい、やっぱりどのタイミングで関わろうってね思うわけ、なんかのどこで突っ込めばいいのじゃないけどね、空気感、
そうそう空気感、
これ関西人みんな考えたんじゃない空気ってね、やっぱり
画面ではね読めない、
そう、まあとか、やっぱこの空気やからまあってわかる、
ね、一番大事にしてるこのね関西人が空気感
でね、やっぱりちょうどそれで海外は少し早かったんです、海外の学生さんもいてたんだけど、話聞くとだんだん授業が戻ってきてますってその時期話してくれてて、で何が心配って言ったら、どのタイミングであの会話をね、会話してるときにどのタイミングで自分が返事したらいいかなって考えちゃうっていうね、
そういうの考えるね、あら、
そうで、あと何かな、目線、
目線
どこを見て私お友達と話してたっけって思うのって、そういうことって
どこ見たらいいんですかね、
ね、でもなんかそれでせやなって、ネクタイの締めたとこって言ったらハワイだからネクタイしないって言われて、そうだねって
画面だと画面を見ちゃうんです、ね、
そうなんです、このね、あの自分の丸い、あの撮ってるところを見ればいいし、みたいな、
それ見ると相手の顔は見えないんですよね、
そう見てないんですよ実際
ね、難しいですね、
なのでわ、もうすごい衝撃的な心配事、ね、
画面を縦にしたらカメラを左側、画面を右にしたら両目でこう水平で見られるから、
そう構造的にはねみたいな、でも本当にそういうことを切実に悩んでた、
ねえ
戻った瞬間、
でも
今はね、もう皆さんこの状況がね、まただんだん、 当たり前というかね、うん、なってきて
あったなという感じになりましたね。
やっぱりでもその都度都度ねここでお話しさせてもらって、うん、私電話でも多分出演させていただいたことがあったりで、
そうでしたかね。
そう、
でもね、それは何でしたっけ、
何だったありました
よ、ね、ゆうべさんが何か聞いたんでしたっけ、
なんか話したねって思いながらでもあれ電話だったなと思いながら
そうゲストはお休みいただく期間ありました
ね。それでもやっぱりいろんなお話をここで発信させていただいてたなと思います。
そうですね、そうですね。で今日もですね1曲リクエストねお持ちいただいたので、じゃあここで1曲いきましょうか。
そうなんです、2023年からはこうやって定期的にゲストとしてお邪魔することが私もできまして、はい、まあいろんなね、うん、今まで私がこう勇気をもらってた曲をね、うん、皆さんにシェアさせていただく機会があって、うん、とっても楽しかったんです、はい、でまあ今日が最後、一応一旦最後とはなるんですけども、はい、この曲もね、実は年明けに私初めて聴かせていただいて、はい、いい曲って結構頻繁に家でかけてる曲になります。
なるほど、
はい、お名前がですね、ナタリー・アイ・カマウーさんという方が歌ってらっしゃって、はい、ナタリーさんは、1990年、はい、ハワイ最大のフラの祭典というのが、ね、うん、あるんですよ、うん、はい、メリーモナークというのがあるんですけども、うん、そこ のミス・アロハ・フラを獲得したフラもパフォーマンスされる女性なんですけど、
そうなんですね、
彼女がリリースしている曲になります、
は
い、題がですねプア・サクラになります。
プア・サクラ、
もう桜、もう皆さん分かりました、そう、
桜、
ね、別れもう皆さん、うん、明日公立は卒業式かな、
うん、
そう、うん、でね、別れがあったり、うん、なんかね、ちょっとさよならっていうことが多いんですけど、
う
ん、
そうですね、3月はね、
そう、でもね、とってもこの曲聴いてるとこう、うん、新しいスタートっていうのもすごく感じる曲なので、なるほど、ぜひお楽しみください、
はい、ではお送りしたいと思います。一曲ルーベさんのリクエストねお送りしましたけど、なんかどこかで聞いたことあるメロディー、
そう、お分かりになりましたとか
どこかで皆さんもあれこれどこかで聞いたことあるな、
そうなの、森山直太郎さんの桜なんですよ、
はい、そうなんですね、
もういい曲、これ実は、うん、年明けにって言ったと思うんですけど、はい、ハワイ県立人と自然の博物館で、はい、ハワイの植物と日本の植物が同じような意味合いで、うんうん、
はい、
お正月思って、そうなんですよ、ね、運のいいね、はい、とっても一応基地であるよっていう意味がある植物ありますよっていうことで、実はそうサンダでね活躍されておられるホーナネアフラスタジオの三沢彩子先生がこれでパフォーマンスをしてくださって、
あ、そうなんですね、
まあみんな泣くみんな泣いてるよみたいな
感動して、
まあ
ます、ね、
そう、ご年配の方からお子さんまでいらっしゃってたんですけど、うん、まあお母さんも泣いてるし、
あ、そうなんですね、
感動するよねっていう、この美しいなって思う気持ちって、どの世代でも一緒、
う
ん、
そうですね、
そう、
性別関係なくジーンと、
いい曲でした、ぜひ皆さんまたここからも聴いてほしいなふと思った時にと思う曲です。
まあ、こんな素敵な曲をね毎回リクエストしていただいてお送りしてきましたけど、次からはちょっとこう、はい、トークと音楽で配信はできなくなるので、音楽は音楽で分けて、うん、という形でいこうかなと思っております。
楽しみですよね、
また違う形になっていきますのでね、
まさかのポッドキャスト、
ポッドキャストで、ね、
めちゃくちゃ興味があったんですよ、
あ、そうなんですか、
めちゃくちゃ興味があるっていうのは、実はアメリカはもう、ポッドキャスト大国
って言ったらダメなんだけど、ね、
すごいんですよ、チャンネルもすごいし、
でどういう形で、あれは聞きたいときに聞いてチャンネル選んで
選んで聞くこと、ダーディーはすごい持ってますね、自分のチャンネル、
あ、そうなん
ですか、めちゃくちゃもういつも勧められてたの、ヒューゴこれ聞いたらいいよとか言われるんだけど、やっぱりなかなかね馴染みがねなかったというか、
日本では、ね、
できるきっかけがなかったので、
海外のバンドポッドキャストで重大な話したりしてるので、
そうなのよ、そうらしいですね、ダディが言ってた、そうらしいですね、
ポッドキャストによるとみたいな、
そう、聞き逃せないっていうね、う
みたいな発表をそこでしてるので、
そうらしい、だからなので、う
ん、ポッドキャストなんですよね、
でね、ずっとそんな話をしてたから、うん、ダディは春からハニー FM さんさっていう話をした時に、 聞くんじゃなくて配信側なのみたいな、ね、なんか違う意味の衝撃、そっちみたいになってたっていうね、
出す側に行くの今度
楽しみって
そうね、世界中に発信できますからね、
すごいよねって言ってましたよ、もう一気にハニー FM
なんかワールドワイドだ、
ワールドワイド、そうそんな感じです、そんな感じです、
どうしよう、
すごいよねって言ってました
サンダから世界へ、
いやーいいですよ ね、 なのでもうこの機会に私もちょっとやっぱり、
羽ばたきましょう、
いや私いやでもねこの機会にそう、ね、前先月ちょっとお話しさせていただいてたみたいに、やっぱりサンダで、うん、サンダの女性ってね、うん、本当にいろんなアイデアがあってっていう話をね、うん、ママメンバーが持っててっていうことなんですけど、そういう女性たちとおしゃべりをね、させてもらえる機会、
そうなんですよ、
その場をね、していくよーっていう、
ルベさんが回していただいて
回しますよ
そこからまた何か生まれるかもしれませんのでね、
生まれると思います、ね、あのじっくり聞かせていただく機会と、うん、まあ座談会的に、
そうもう好きなことをこうね自由に、
大丈夫
全然問題ないですね
だいぶね、あの時間決めとかな、
ポッドキャストの時間って大体どれぐらいなんですか、海外
の。どうなの？
ダディにちょっとこう
聞いときます、
どれぐらいの時間がこう一番聞きやすいというか、
うん、そうですよね、
3時間はさすがに聞いてる方もこうね、うん、
ちょっとね、
ちょっと長いかなと。
そうね、
3時間はもう無理かもしれませんけど、
あの私がよくちょくちょく時々聞かせてもらうのが、あの何度か話してるように、まあ、私のね息子が特性があるので、いわゆるそういう特性のある、いわゆるあの ASD、英語で言うと ASD なんですけど、いわゆる自閉スペクトラム症のお子さんを育てておられるママたちがやってるね、ポッドキャストがあるんですよ、あの育児、座談会みたいな、それだとね、20分とかね、
20分ですか、
20分、そう40分ぐらいか、40分なは長い方ね、でも結局それって何なんやろうと思うと、結構家事をしてる、一つの家事をしてる時間かもと思ったの、
なるほど、
なんかこう洗ってるとか、そうそう、
なんか準備してるとか、
大体それぐらいなんよね、きっと、もしかしたらと思って、
お米研いで火つけるまで、
でクッキングしてって言ってる間、ってそんなもんなんかなと思って、
その時に聞きたい、
そう、なんとなく聞き流しができるでしょ、でもなんかちょっとなんていうのかな、自分の子育ての中でもちょっとヒントにできそうなことをポロポロ喋ってる、なんか
気になったらまた巻き戻したらいいですからね、
そうなの、でもうなんかやってる時ってそれってちょっとできないじゃない、だからこう20分って意外とグッと聞けるのかなと思って今ちょっと考えた、なんでかなって思って、
かもしれませんね、
でもやっぱりいろんなね回をまたいい形で、ハニー FM さんと一緒に、
ね、発信ね、
そうさせてもらえると楽しいなと思って、
ポッドキャスト番組名は考えました、
考えとくって言ってる、まあ、かあのこれとこれ入れてっていうのは、あの考えてるので、あのまた局長に甘えてちょっとここら辺で戸川さんたちと考えさせてもらって、
その
いくつかある、
斜め上行くかもしれませんけど、
本当に楽しみです、ね、
考えて今日いつ言おうかなと思って、
本当にちょっと待って、いや先に、いやちょっと待って、後で聞こう一回聞かせてもらって、
今言っちゃったらね、
そうね、
それ引っ張られてしまうので、
そうね、
まあ、じゃあ言わないでおきますけど、
そう、
ね、
でもあの本当そう、いろんなこう発信をさせてもらうことで、やっぱりこう可能性をね、
うん、そうなんですよ、
生み出していける、
うん、始まるきっかけにね、うん、でそれぞれがまたこう動き出すポイントになる、
でやっぱりつながっていく、
そうなんです、
うん、っていう場所にしていけたらな
と、だったらもうこのタイトルもバッチリだと思うんですけどね、
ちょっと待って、聞きたい、後で聞きますあのまた皆さん、あこれになったんやと思っておいてください、
ね、
後で聞いて、
まだオンエアではね、でこの時間もトーク33分35秒、今ね、
うんうん、
うん、だいたいこれぐらいなんですかね、
これぐらいだね、
ポッドキャスト的には、まあ、
そうですね、でもこれがだから座談会になると
こう
どうなるかなっていうね
うまくまとめていただいて、
そうだね、
編集しませんからね、
そこなんですよ、
もう生配信のつもりで、
そうなんですよ、
はい、やってもらった方が、だ編集があると思うとなんかこうね、後で編集したらいいわと思うとこう出せない時が、
そうですよね、
私はこう生放送の良さはこうその場のこう生まれるものっていうのを大事にしたいなとあるので、
確かに、あのみんなあの楽しく喋ろうね、ええ、何もう終始つかへん喧嘩とかせんとってみたいな
それはそれで、ね、ドキュメンタリーですから。ドキュメンタリー。さあ、次回どうなるのかでこう締めて、次回のポッドキャスト。一人で喋っちゃう。
でも本当にやっぱりこうやっぱノンストップでね、皆さん動いてるから、うん、ここの場に来てもらった時に振ってちょっとね、うん、息と息つきながら、ね
うん、思いつきでもいいので何かアイデアが生まれるかもしれませんから、
う
ん、出して
もらって、そんなおしゃべりの場を
自由にトークね
やりたいなと思ってます。楽しみにしてます。ひとまずでもね本当にお疲れ様でしたということと、
は
い、
まずは一区切りラジオ放送になりますので、ね、春からはちょっと準備期間がありますけれども、はい、4月1日からいきなりこう、うんうん、全力で稼働はしませんので、うんうんうん、移行期間がどうしてもあるので、
そうですよね、
はい、まあ、5月からまあ本格的に、4月はちょっとこうね、行ったり来たりしながら
準備をね整えていただいて、
はい、ゆっくりお付き合いいただきたいなと、長い目でまたね、はい、
引き続き
見守っていただければと思いますので、本当にまた皆さんのお力もいただきたいなと思いますので、なんか手伝いたいという方いらっしゃったらぜひお待ちしておりますので、
ね、今ちょうどね新しい事務所も整えておられるということなので、はい、
まだ
楽しみです、はい、
これからですけどね、そこもね、はいはい、ということで、今日のラジオでの、まあ、ラストとなりましたけれども、次回はもうポッドキャスト配信での
は
この時間になりますので、楽しみにしております。今日のゲストトークプロジェクトお花代表のルーベッシュ優子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。